どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今日のテーマは、提案する候補は常に複数用意するっていうことについてお話したいと思います。はい、これはですね、結構そのサラリーマンで、しかも営業職の人とかにすると結構当たり前のことなんですけど、意外とそういう営業職、提案職をやってない人で、あとはフリーランスの人とかですね、デザイナーの人とかにはあまり常識的じゃない場合があるんです。ところがこれって非常に重要なので、今日はその話をしたいと思います。
はい
はい。でこれはですね、その提案するとき、例えばこうデザインを考えてきました、どうでしょうとか、あとはキャッチコピーを考えてきました、どうでしょう、懇親会の会場、忘年会の会場を探してきました、どうでしょうっていう時に、その若い方とかそういうのを知らない方っていうのは、一生懸命探してくれる、作ってくれるのはいいんですけど、それでどうでしょうって1個のものを持っていくんですよ。でそうすると1個のものを出されると、出された側っていうのはそれがいいか悪いかのジャッジにしかできないんですよね。うん。でも複数の提案、例えば3つとかの提案があれば、その中から一番いいものが選べるんですよね。はい。で、まずその時点でそのスタートが全然変わってくるんですよ。でその3つの中にいいものがなかったとしても、方向性的にはこっちの方がいいですねとか、そういう次につながるんですよ。ところが1個のものを持っていって、これはどうでしょうかって言ったら、なんか違うんだよなっていう、すり合わせがしづらいんですよ。
はい。
うん。だからまず提案するときは複数の提案をするっていうのがまず前提条件なんですよ。これ結構私もそのサラリーマンの時に、例えばデザイン、ホームページって結構デザインから素人のお客さんって入るんで、デザインを3パターン見せてとか、提案をしてって言うんですよね。でもこっちにしたら、3デザイン作るっていうことは結局3枚デザインするんだから、コストかかるんだぞと。で時間もかかるんだよと。そんなんで、なんですぐそんな簡単に3つ提案してとか言うんだよって、正直ちょっとイラついてたんですよね、当時は。うん。だけど、だんだん分かったのが、そのさっき言ったように、その向こうも自分の頭の中を完璧に言葉で伝えれるわけじゃなし、こちらがいくらヒアリングしてもニュアンスの違いっていうのは存在するわけなんで、はい、結局提案っていうものは それで選んでもらってゴールじゃなくて、そこからがスタートなんですね。
あ、なるほど。
うん。提案がスタートで、その後のすり合わせが大事なんだから、そのための方向性を探すために一個じゃやっぱダメなんですよ。
はい。
うん。っていうのがまず前提としてある上に、さらにこちらの提案としてもですね、その提案意図っていうのが一個だと伝えづらいんですね。うん。例えばその忘年会の会場とかでも、3つお店を選ぶんであれば、ここは距離で選びました、この2軒目はコストで選びました、3軒目は内容で選びましたみたいな感じで出せるじゃないですか。
うん。
で提案をしてるっていうことは、自分には選択権がないっていうことなんですね。決裁権がない。でそれを受け取り手側に決裁権があるっていうことは、向こうに選んでもらわないといけないんですね。
はい。
じゃあこっちの思っている優先順位とお客さんの優先順位ってちょっと違うかもしれないんですよ。
うん。
だからこっちがすごくいい店です、ここはコスパいいですって言って安くて美味しい店選んでも、はい、お客さん側的にはもう年でそんな食べれないんだから、少ない量でいいから静かな店にしてよって思ってるかもしれないんですよ。うん。だからそういう風な意味で、こちらがいいものが相手にとっていいものとは限らないんで、まずはそこのすり合わせとか、そういった選択肢を用意するっていうのが重要なんですよね。うん。でそれがないと本当独りよがりな提案になってしまうし、はい、それぞれその提案意図っていうのをこっちが説明することもできないから、向こうもその選びようがない。
うん。
でさらに言えば、向こうはその人、提案した本人が決裁者ならいいんですけど、はい、そこからさらに上司に持ってったりとか、
うん、
社内に持ってったりするんですよ。
はいはいはい。
で向こうの人にとってみれば、そこを選択する、もしくはこれがいいと思いますって上に持っていくっていうことは、向こうの中でのリスクを伴うんですね。
うん。
うん。つまりそれを上に、上司に上げて決裁を取ろうとしたときに、はい、なんでこれにするんだ、これで間違いないのか、これで失敗したらお前の責任だぞっていうところまで彼らは背負わされてるわけです。
うん。
だから逃げ道 はい、言い訳を用意してあげないといけないんですよ。まあ、今の言い方はちょっとネガティブでしたけど、はい、ポジティブに言うと理由ですね、
うん、
これを選んだ理由っていうロジックがしっかりしてれば、向こうはあのたとえ失敗してもロジックがあるならなんとかなるんですよ。ところがそれもなく、なんとなくとか提案が1個だからって言ってそれを選んでしまうと、何かあった時にほらお前の考えが浅いから失敗したんだっていう形になっちゃうわけですよね、うん、で向こうの人も上司に持ってってこれがいいと思います、なんでだって言われた時に、その提案意図がなかったらなんでか言えないじゃないですか。
そうですよね、
うん、そういうことを考えると、向こうの提案する先の人間の立場っていうのも重要なんですよね。だからその人にとって便利なように、うん、その人が使いやすいように提案をするっていうのが非常に重要なんですよ。
あ、
うん、その際にだから一つだけの提案ではダメだし、提案意図をちゃんと添えてないのもダメだし、うん、さらにその後その提案を使いやすくすることも大事なんですよ。で、今日の前半でフリーランスの人とか、あの、まあ、これからですね、そういう個人で働く人増えていくと思うんですけど、はい、そういう人にも聞いてほしいって言ったのは、あの、例えばそういうクラウドワーク系でですね、はい、あの募集を募ることもあるんですけど、結構なんか少ない1個だけ提案してくる人と、
はい、
複数のバージョン違いを提案してくる人がいるんですよ、
うん、
そうするともうその時点でこちらはバリエーションの豊かな方に目が行きやすいんですね。でさらにデザインとかに関してもちゃんと提案意図を説明し添えてくる人と、
はい、
何にも添えてこない人がいるんですよ、
うん、
だから何も添えてこない人の書いてきたデザインなんてもうこっちの印象でしかないじゃないですか。
そうですよね、
うん、綺麗とか明るいとか華やかとか、ああ鳥だなとか虫だなとかで終わっちゃうわけですよ、
はい、
ところがちゃんと提案意図に、例えば蝶のマークを使っていますが、蝶のマークは西洋においては復活とか再生とか、多分そのさなぎから生まれ変わるから、
はい、
そういうイメージがあるからサプリメントにいいと思いますみたいに添えてあったら、
うん、
ちょっとこっちも考えるわけじゃないですか、
はいはい、
うん、みたいな形で人間っていうのは本人が納得できるかどうかが非常に重要なんですよね、
うん、
その納得理由をどれだけ与えれるかっていうのが提案なんですよ、
はい、
だからその提案っていうのをして提案を通すことが重要じゃないですか、
うん、
だったら選択肢を用意する、理由を用意するっていうふうなことをして相手が受け取りやすい形にする、これが大前提なんです、うん、
なるほど、
うん、これがない状態で僕がこれがいいと思いますどうですかっていうのを一本槍で持っていっても、まあ相手にされないんですね、
うん、
ところがこういうのはやっぱり提案の仕事をしてる人とかそういう経験のない人には意外とこの触れる機会のない考え方だったりするんで、
はい、
ここをこうおろそかにしてですね、例えば同じフリーランスの人でもちっとも仕事が取れない、提案やコンペに勝てない人もできちゃうんですよね。
なるほど、
うん、でああいうの見てたらもうかわいそうになるんですよ。
あ、
うん、もう実際ですね、私もそういう広告代理店的なあの提案する会社で働いてましたけど、
はい、
もうそういうところでしっかりあの規模の大きいプロジェクトやるときは実際その向こうの担当者に対する提案資料だけじゃなくて、それを要約したあの管理者向け資料とか経営者向け資料みたいなバージョン違いの資料まで作ったりするんですよ。
うん、
例えばプロモーションにおいてもプロモーションの大目的的な、例えばブランドの認知とか新商品のブランドの認知っていうのがあったとしても、実際はじゃあ具体的にはこういうティーザーサイトを作りますとか、こういうテレビ CM 打ちます、お店の売り場にこういう小さいディスプレイを置いてあの繰り返しでリピートで CM を流しますとか、
うん、
このドラッグストアにあるような、
はい、
ああいう個別具体のまで書くんですけど、それって管理職とかあの経営者にはどうでもいいというか、
うん、
あんま重要じゃないじゃないですか、
はい、
でなのにその一番の現場の人に見せる200枚ぐらいの企画書をそのまんま、さあお持ち帰りください、そしてこれを上司に見せて提案を通してくださいなんておこがましいんですよね、
うん、はいはいはい、
だから経営あの管理職向けにかなり量を減らして重要なポイントだけを入れたもの、もうそれこそ忙しい経営者向けにたった4枚にまとめたものとか、
うん、
それこそ1枚にまとめた時もあります、うん、みたいな感じであの相手の役割とか相手の使いやすさでまとめるんですよ。
あ、
そしたら提案してる先 の, 向こうの担当者っていうのも結局はサラリーマンなんで、うん、仕事したくないんですよ。だったらその本人がいいなと思ったものを上司に持ってって決裁を仰ぐときにちゃんとその上司に持っていく資料まで万全に用意されてたら、はいはいはい、あもうじゃあこれでいいじゃんって思いますよね。
そうですよね。
楽だと。しかもここまで考えてくれてる会社なら大丈夫だろうと、はい、経験もあるし。だけどそこに面白いアイデアです、これが素晴らしいです、すごいことやりますって言って面倒くさい分厚い資料を自分のエゴで押し付けられても、じゃあこの素晴らしさを要約して自分なりに噛み砕いて上司に持っていくのかと、うん、無理無理無理っていう感じで、うん、いいネタでも消えるんですよね。
なるほど。
だからいいネタで勝負したいなら自分の会社でやれと、
はい、
自分一人でやれと、
うん、
でも仕事っていうのはお客さんありきなんで、はい、提案するとか自分の案を通したいとかそういった場合はきちんとその候補という形で根回しをする武器を整える必要が重要です、
はい、
でこれは今仕事の話で言ってますけど人間関係とかよく言われますけどデートなんかもそうで、
はい、
何日空いてる？デートする？って聞いたら、
うん、
ご飯行こうって言ったら行くか行かないかの選択肢になるじゃないですか、はい、何日時間ある？フレンチと、中華ならどっちがいい？って言ったら行くこと前提でフレンチか中華の発想に人間の脳って切り替わるじゃないですか、
はいはい、
じゃあそういう誘い方した方が誘いやすいですよ、
うん、
それと一緒で捨て案でも全然いいんですよ、
はい、
本命を1個紛れ込ませた複数提案、これが本当重要なんですよ。
なるほど、
うん、だからこれからの時代そのこういったことっていうのを、まんま学ぶ機会の少ない人って増えると思うんで、はい、まさにですね今これ聞かれてる方、当然だよそんなの知ってたよっていう方もいると思うんですけど、結構一人でやってきた人たちはその逆に自分のアイデア1本で勝負してきた人たちなんで、
はい、
なかなかそういう捨て案を用意するとかいう発想がないと思うんですよ。だからでもそれが目的を通すっていう意味で言うと意外と重要なので、知っといてほしいなと思いました、うん、ただ逆にですね立場が変わって、はい、その自分が教えるコンサルタントの先生的な立場になった場合はいっぱいいっぱい案を用意してると、
うん、
この人大丈夫かってなるんですよ。逆に、
はい、
うん、逆に求められているものはこれをやったらいいですよっていう強い一言なんですよね、
うん、
それがうまくいくいかないはその人の責任として自分の責任として取ると、
うん
うん、ただあなたはこうすべきですよじゃんみたいな強い言葉が重要なんですよ。だからそれも求められている立場で変わるんですよね、
はい、
だからどうでしょうっていう提案する立場では複数の提案が基本であり、うん、前提だけど自分が教え諭す立場になった場合は一つの一番強いものを自信を持って出すことが重要、うん、だから立場とか役割によってその成功法則とかやるべきことっていうのは全部コロコロ変わるんです、
はいはい、
これをあんまり意識せずに自分の立場とか自分の求められていることを意識せずに世の中にあるその成功理論とかライフハックとか手法にこだわってしまうと、トンチンカンなことやりがちなんですよ、
はい、
だから今日の話を聞いて、手法としての理解もしてほしいですけれど自分の今の立場とか自分に今求められている内容、
はい、
もしくはそういう役割仕事、としてどうすべきかっていうのをよく考えながら使ってもらえたら完璧かなと思います、
はい
はい、じゃあ今日のテーマは以上となります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。